始めます。まあ、1日セミナーの時のテキストを持ってきている方はですね、広げていただけたらと思いますけれども、この図をですね、何度か紹介したと思いますけれども、これがあのビジネスの全体像ですね。でシンプルに言うと、これを作っていく、もしくはあの穴埋めをしていく、改善改良していくっていうことですけれども、あの一番よく受ける質問が、例えば出版ね、どうしたらいいですか、もしくはプロモーションどうしたらいいですかね、マスコミ PR 含めね、あるいはチラシとかセールスウェブとかね、インターネット戦略ね、どうしたらいいか、ブログ、メルマガ、フリー戦略ということなんですけれども、あのもちろんそれもすごく重要なテーマなんですけれども、業界流プロデュースということでいうと、この4つのテーマのうちで最も重要度は低いテーマです。そのプロモーションね、まあ今日はほとんど女性ですけど、ちょっと品の良くない、ね、表現をすると、こっちで、ね、こっちが充実すれば、これは最後ね出てくるものです。まあ要はうんこになりますしね。ここ充実させると、やっぱり男性とはちょっとノリがね。でも違いますね。やはり女性はね、
健康度合いが、
そうそう、健康度合いね、やはりお通じね。それでですね、ちょっとそれは冗談もありますけれども、まあ一番いいのはもうこれは最後なんですよ。で、もう 言ってしまえば本当カスなんですよね。で、ただもちろんすごく大事なんですよ。大事なんですけども。この重要度を比較するとっていうことです。で、一番大事なのは何かっていうと、そのバックエンド商品、高額商品作りでもなければ、USP とか戦略でもなければ、まあこういう人多いですけどね、USP もしくは戦略っていうのが全てを決めるっていうことを言う人いますけども、もっとそれよりも大事なものがあるっていうことですね。それが、この4で書いている魂のスイッチというものです。これは言い方を変えれば使命とか天命とか、ミッションビジョンであったり、その情熱パッションであったりね、いろんな表現がありますけれども、それはこれが一番大事なんですよ。で、もう全体からしたらもうこれが 99% 大事なんですよ。で、ここがスイッチ入っていれば、お料管理的にはもう OK って感じです。で、とはいうものの、毎日生きてますから生活費も必要ですし、ね、事業を運営していれば従業員の給料、それから、ね、固定費、それから家族、従業員の家族とかね、関係業者さん、関係者の方々のね、その、一端を担ってるわけですから、売上も出していかないといけないですね。売上利益ね。だからそれもやっていくんですけども、だからこれが一番大事なんですよ。これがガリンとスイッチ入ればあとどうでもなります。今日なんかそんな話の人いなかったっけ、なんか、ちょっと忘れましたけど、今日岡田真由美さんね、今までのビフォー岡田真由美とアフター岡田真由美で言うとね、別人のように宿題してきてるんですよ。同一人物には思えないぐらい。もうこうプリントアウトね用意してるんですけども、全部で30ページらしいです。トータル うん、なんでかっつったらスイッチ入ったからなんですよ。まあ入らざるを得なくなったっていう。
そう、宇宙に後押しされた。
宇宙に後押しされたっていう、まあそういうことなんですけども、現状うわやっべっていう感じですね。うわやっべ、うわマジでこれやばいぞっていう状況なんですね。言い換えると宇宙に後押しされた状態ということなんですけど、まあ要は追い込まれやらざるを得なくなったっていう状況ですね。で、後でまた、細かくやっていこうと思いますけれども、そのね、スイッチ入ればもう何でもでね、もうインスピレーションも降りてきますし、もう熱くねパーってなったらもうプレゼンもね成功しますし、うまくいくんですよ。でうまくいかなくっても、いっぺん現実世界、現象世界で言うと失敗したとしても全然やり直しますからどうとでもへこたれないですから、全部あ、なんで失敗したんだろう、あ、なるほどこれがダメだったからか、よっしゃじゃあ今度はこれの、でまた失敗しても、あ、どうダメダメだったんだろう、あ、え、うまくいってる人どうやってんだろう、これこうやってんの、あ、なるほどこうやってんのか、じゃあこれの、え、まだ足りないか、じゃあこれの、どうだってやって絶対抜けますからいいですか。あと今日ね戦略の話しますけれども、戦略っていうのは常に A 案 B 案 C 案複数あるんですよ、うん、でその中で最善の一手っていうのを打っていくわけですけども、それがねA 案がダメな場合はよくあります。人生でも事業でもよくあるんですよ、まあ、その時には B 案 C 案でその大体案を状況判断で変えていくわけですね。うん、でそれをね、もう小手先の駆け引きなんかでやってたら、もう絶対壁、分厚い壁は破れないんですよ。要はね、早く来るかどうかです。もうそれだけなんですよ。まあ、一番大事なのはね、早く来ても頭も使わないといけないんだけども、うん。でも一番大事なんです。で、これがあっての、これが 99% ですから。でそのようになっての、あの戦略とか楽園の商品とか、じゃあそれをプロモーションするっていうねっていう状態の人がブログ書いたらどうなりますかっていう話なんですよ。そういう状態の人が本出したらどうなりますかっていうことなんですよ。んな小手先のね、こうやった方が今売れるとか、この人と組んだよ今メリットがあるとか、何ですかそれっていうことなんですね。で、これをそれぞれバラバラのものではなくって、このね真ん中にありますけども、実は全部を貫いている一貫性の柱っていうのがあるわけです。軸ね、鍵、全部を謎を解く鍵があるんですよ。でそれがここだよ。そう、誰か Who ですよ。でその集合的無意識ね、運命っていうことで言うと、僕の経験上ね、今のところ 100% と言いながら例外は常にありますけども、原則としてはですよ、大原則としては、この使命を紐解くのも戦略っていうのを打ち立てる鍵も、バックエンド商品を作る鍵も、プロモーションね、フリー戦略にしても出版にしてもコラボ企画にしても紐解く鍵は Who、 誰ですが握ってるんです。それは手を伸ばせば届くところにいるんですよ。その誰かっていうの。要は一度も会ったことがない人じゃなくてね、今のお客さん、あるいは過去のご縁を持ったお客さんの中です。大概その人は、 これまでの事業ね、売り上げの中で大きな売り上げを占める人、もしくは自分の情熱のスイッチの入る人。だから例えば今日の話でしたら、ジェニファーは別にお金を今個別にもらってるわけじゃないけれども、個別の契約してるわけじゃないけども、5人ぐらいいたんでしたっけ、うん、スイッチ入る人ね。ここが鍵握ってるんですよ。でね、それは今後もずっと続くお客さんじゃなくて全然構わないです。今これから独立しようとしてる時に、そのスイッチの入るお客さんっていうのは、これは意味あるんですよ。そこに何かヒントが。だから毎回僕は聞くわけです。そのもうワンデーだからずっと聞いてますね。それね、それは誰ですかって話でね、田中さんですか、鈴木さんですか、佐藤さんですか、馬田さんですか、誰ですかって、ね、で、その鍵になるということです。で、一応6ヶ月の流れでいくとですね、まあ、今回が3ヶ月目ということですけれども、1、2ヶ月目で棚卸しをしました、ね、人生の棚卸し、ビジネスの棚卸しね。でそれをもとに戦略を作っていくんですけれども、ポジショニング分析も必要のある人にはやったらいいんですけども、これ別に全員やる必要はないですね。大阪クラスの人はね、ほとんどポジショニング分析は必要なかったですね。で昨日は何人か希望者いたので、その人をやろうと思ったんですけども、もう最初の一人でえらい時間かかってですね、次行けなかったんですが、まあ、ただ結局公開コンサルですね、それは他の人の役にも立つので、昨日はその木下サンタさんっていうね、あ、昨日じゃない、休日コースか、木下サンタさんとあともう2人予定してたんですけども、サンタさんだけで時間かかってですね、まあ、いっぱいなんかいろいろ出てきてですね、ただもうすでに実は日本一世界一の戦略見つかりましたね。あとでまた共有しようと思いますけれども、だからまあ要は日本一とか世界一を別に狙う必要ない人は別にポジショニング戦略とかやる必要ないんですよね。で、それはまた後ほど紹介します。で戦略を作るときも誰っていうのが鍵握るっていうことと、自分自身のパッションとかミッションとかビジョン、これが鍵握るっていうことになります。後でやります。でそこに基づいて4ヶ月目商品作りですね、まあ、特にバックエンド商品作りっていうのをやりまして、で5ヶ月目実践に入っていきます。というのがですね、まあ、1,2,3,4 第1番ね、まあ、C プラドゥね、シートプランの段階では言い方を変えれば、その机上の空論でやってるんですよ。潜在意識と、まあ、潜在意識とね、まあ、その自分自力だけでやってるんです、基本的にね、まあ、もちろんアンケートを取ってもらったりとかってはしてるんですけども、で実際に市場に打ち出すのがDo の段階です。洋館塾のテーマではその5ヶ月目6ヶ月目っていうことなんですけども、基本的にこれ年間ぐらいの顧問契約とかグループコンサルでやってることをギュッと6ヶ月に縮めてプロセスを紹介してるんですね。だから必ずしもここで商品開発してここでプロモーションかけてっていうことをもちろんやらなくてもいいんですけどね、まあどの段階で別に新商品売り出したり、それは構わないんですけども、一応プロセスを紹介してるわけですね。で、じゃあ C プランでやった自力での最高の商品とか戦略ですねっていうのを実際にそのマーケットに打ち出してですね、 で例えばね、ペイちゃんでしたらスクールが来たら、まあ何でしょう、すごく覚えのいいお客さんがいたり、なんかあれこんなところで引っかかるんだみたいな、その全く想定外ですよね。だってやったことないから初めての経験がいっぱい出てくるんですよ。え、なんだろうこれみたいな、ね、っていうのが出てきます。で要は現象面で、その要は理想のね、商品とか戦略をバーン、ビジョンとかバーンと打ち出すでしょ。これは例えて言えば光をバーンと打ち出すことになりますから、その反面、光がでかいければでかいほどボーンと影も出てきます。まあ、分離が起きます。でこれを要はここで統合していくっていうことなんですけども、その目標設定ドーンと立てるでしょ、その分ガーンと影が出てるんですよ。で頑張らなければ、はい、自分のテンションバーンと上げようとしなければってやってテンション上げていってもですね、反動来るんですよ、ボーン、そう打つ状態。だからそのまあ量の道系ですね、その目標設定してエネルギーを高めてってやっても、こう心の中で影が出ますから、バーンと分離が起きます。だからそのやりたいという思いはあってもできないっていうことが出てくるわけですよね。でじゃあどうしたらいいかっていうと、もう一度言うと統合です。光での統合、理想と現実の統合、理性と現実のギャップが起きるから苦しいわけです。苦しむんです。あれ私才能ないんだろうかとね、私が運がついてないんだろうかとね、これ統合です。でいや、その統合のヒントっていうことなんですけれども、もちろんいろんなアプローチがありますが、一つは基本的に影と思ってるもの、嫌だと思ってるもの、ここに答え、ヒントがあると、逃げてるもの、まあいわゆる逃げるから追っかけること、ですから例えば今日のね、報告共有の中にもありましたけれども、まあある意味なかなかできない質問ですね。お父さんは私のこと好きだったの、お母さんは私のこと好きだったのですね、私は生まれてよかったんだろうかっていうね。でこれはまあいわば影に見つめる作業ですね。うん、でそれを聞くとですね、意外に実は予想外の答えを書いてくるというのはよくあるんですよ。でまあビジネスの場合で言うと、まあ例えば塾を1期生とか16期生とか立ち上げるでしょ、要はテストマーケティングでね、実験試験しますでしょ。でまず大体計画通りいきます。なんか予想外のことが起きるとか、まあ大体一番は集客がなかなかうまくいかないとか、そういうのが多いんですけどね、いい意味で予想外に素晴らしいお客さん、この人が来てくれるとは思ってなかったっていう場合もあれば、なんか全然自分が来てほしい層とは違う層が来る場合とかね、いろんなことが起きます。でそれを改善改良していくんですよ。改善改良改善、何かがあるからそういう傾向が出てるんで、改善改良していきます。で改善改良を繰り返し、また実施、テスト負けして改善改良を繰り返し、また実施して、あれこんなはずじゃあどうやったらいいんだろう、これを繰り返していくとですね、やがて誰も前できない、誰も思いついたことがオリジナルな商品ができるってことです。光と影の統合完了したらね、なぜなら自分でさえも全く思いつかなかった商品だ。でこの自力と他力、自分と現象、自分と他人、 のも統合策ということですね。その時に以前思っても見なかった自分になったんですよ。一方では理想通りの自分、思い描いた通りの自分と言える場合もあるとは思います。で、旅館塾の場合は6ヶ月目ですね、集大成と新たな旅立ちということで、最終的な全部を、統合させるワークっていうかね、やるんですけども、これまでの卒業生のアンケートからしたらですね、この最終回6ヶ月目ね、これが当然一番良かったという人が圧倒的に多いんですけども、どうでしょう、半分以上の方は、他の5ヶ月間出れなかったとしても最終回出れたらよ、出れたら OK ぐらい、なんて言うんですか、もうちょっといい言い方がいいかな、とにかくこう6ヶ月目がすごい良かったというね、半分以上の方が大体ね、おっしゃっています。で、ただたまにね、スケジュールどうしても都合つかなくて出れないとか、風邪とか何か、やむを得ない事情で出れない人も、毎年なその1人とか2人とかいらっしゃるんですよね。そういう人は留年決定ということでね、次の期にね出ていただければいいということで、基本的に毎回やりますんで、メインイベントでねやりますんでね、今回もし出れなくてもですね、次の期で出ていただいたらいいかなと思います。でこの時はパーティーっぽいレストラン行きますんで、前回はね、クリスマスでイタリアンでこじゃれたとこかと思ったら、えらい下町なね、親しみやすい店で、3時間ね、長くゆっくりできてよかったかなと思いますけども、そういう流れの中での今日3ヶ月目です。戦略についての講義などをやって、いきますけれども、お、いいですね、まだ10、これ時計合ってるのか、まだ12時だよね、嬉しいね。それではですね、この流れの中での戦略っていうことでね、お話をしていきます。こいつが 99% 大事だという話をしたんですけども、見方によってはこいつが 100% 大事なんですよ。ただこのバランスっていうか何ていうかですね、熱い思いだけじゃなくて、どうもこの三次元の社会っていうのはですね、知恵を使わないといけないですよね。例えばその本音じゃなくて、方便ね、嘘ですか、ホワイトラーね、使わなきゃいけないみたいな状況もあったりするわけですね。これが複雑というか、なんというかね。で、その知恵を使わなきゃいけないっていうところで、この1、2、3が出てくるということなんですけども、じゃあこの 99% こいつが大事だと、本当は 100% って言いたいんですけどもね、熱く燃えてるだけだと、あまりうまくいかない場合もあるので、一応 99% という表現をしています。じゃあどういうことかっていうことを話しますと、こういうことです。旅館流プロデュースではこう考えてるということですよ。世間でのいろんな考え方あると思いますよね。人生で最も重要な瞬間で、 ある時ね、懇親会で何かね質問された時があってですね、その時にも話した話ではあるんですけども、聞いてない方の方が例えばこのクラスは多いと思うし、まあ、全員にお伝えしておこうと思う内容ですのでね、話しておきます。で、これ垂れ幕ですね。黒と白の垂れ幕ね。で、そこにはこう書かれてます。キッチン。それでね、これね、皆さんあんまり死の記憶ってないと思うんですけども、大体ね、みんなね、なんとなく感覚的には分かってるんですよ。どういうことかというとですね、こういうことなんですよ。人生、まあいわゆる死を迎えるときにですね、人生80年だか100年だかね、その数十年とか100年の、人生のね、全部の駒を走馬灯のように思い出すんですよ。全部の駒ですよ。で、最近の脳科学、まあ、進んで言われてるのはですね、0.03 秒ぐらいの間に、なんか特殊な脳内ホルモンが出てる、分泌してるらしいんですよ。だから多分それをやってる時じゃないか、0.03 秒の間に数十年とか100年の全部の駒、全部の心、全部の思い、っていう瞬間がある。でその時にですね、まあいわばこれですね、天使、まあいわば天使の質問されると。洋風に言えば天使エンジェルです。和風に言えば閻魔の大王です。閻魔の大王、あんま天使っぽくないですね。こうエンジェルっぽくないですね。なんか怖いですね。要は全く嘘が通用しない。その子供の時にね、いっぱいお母さんとかお父さん嘘つくんですけど、親からしたら全部バレてるんですよ。風邪をひいたふり全部バレてる宿題してないふり、歯磨きしてないふり、全部バレてるやつですね。閻魔の大王からするとですね、全部バレてる。まあ言い換えれば天使でもいいですけどね。この質問ね、天使は優しいですね。優しい質問です。閻魔の大王はあれですから、みんな優しくないですか。白黒どっちか。はい、あの時お前白だったの、黒だったの、どっちだ。嘘ついてました。はい、あの時お前は白と黒どっちだったの。あ、本当に仕事やりきってるわけです。はい、あの時お前は白と黒どっちだったの。あ、不安に怯えてました。勇気を持ってね、立ち上がってなかったでした。はい、お前あの時、白と黒どっちだった。あ、逃げてました。例えばね、それは友人からであったり、家族からであったり、出来事、仕事からであったり、エマの大王さんは白黒どっち、ただそれだけです。天使は優しいですね。じゃあね、まあ、愛しましたか、学びましたか、信頼できましたかっていうことで、ね、優しいんですけども、まあ、どっちか。それを言ってるのはこの気中、己の心に全部答えはあるってやつです。その審判がさあ下りの時だっていう。 まあその仏教の世界だよね。でそれが要は人生で最も重要な瞬間です。つまりその瞬間のためにあれなんですよ、いろいろトラップかけられてるんです、試されてるんです。はい、逃げてもバレない状況だよっていうね、このトラップの中で、はい逃げた、はい苦労みたいなね、うん、ではい誰かの責任にしてもいいよ、はい登場人物 A、 登場人物 B、 A さんと B さんのせいで、はい苦労で、そういう逆にね、同じような状況の時にもバッてする魂のスイッチね、まあ要は情熱ですよ、思ってね、どうなるか分かんないけれども、この人を幸せにするために、まあ幸せにするために言い換えれば愛するためですよ、顧客を愛するため、悪の他人ですけどね、この人のために、いやその一歩踏み込んだら当然嫌われる可能性ありますね。踏み込んでこない他人の何なのその言い方、まあこう顧客関係によってクレームになるんだね、うん、その返品返金請求とかね、そういうのありますね。だから大体こう傷つかない距離にいるわけですよ、金持ち喧嘩せず社交辞令、
ああ先日お世話になりました、どうもありがとうございました、あっいい感じですね、
あの洋服の店員さんね、
あお見合いですね、
でもあこっちもいいな、あこちらもお似合いですね、でもこれも迷って、あこれもね、あいい感じですねっつって、こう絶対このないですね、否定とかこう、何ですか、こうトラブルになるような何もないし、そして何も関係性が築けるんです、何も愛してないし、何も学んでないし、何も使命、まあ使命、まあそれは見方によりますけどね、そのもちろんそのサービスっていうのはどう考えるかにもよりますけれども踏み込んでないんですよ、うん、でね、この魂のスイッチ、情熱のスイッチって言ってますけれども、一人でできる力っていうのをうちでは自力って言ってますね、自力、我力、これは限界あるっていうことです。ここに書いてある図ですけどね、その自分とか、まあ、自分の会社とかね、自分でその、まあ、他人とかね、言い換えれば対象ですよ、人だとか出来事とか、だから、まあ、例えばクレームだとかトラブルだとか厄介な出来事だとか親だとか彼氏、彼女、パートナーだとか、ね、で、ここ間を取るんですよ、金持ち喧嘩せず、あ、金持ち喧嘩せずっていうのはこれは悪い意味で言ってますよ、喧嘩しようって言ってますで、この距離ね、この距離が空いたまんまですで、それでは永遠に何も知ることはできないです、ね、傷つくことを恐れたら愛を知ることはできないです。これビジネスでも同じで、この距離離れれば離れるほどですね、当然顧客の声は分からなくなります。で簡単に言うと新商品企画、あるいは新しいプロモーション企画生まれないんですよ。だからこの何ですか、この何とか分析だとかね、あ、まあ、僕も分析はしますよ、でも最終的には顧客との、まあ、向き合いというか踏み込むんですよ、関わるんですよ。で 対象とのこの距離とか間合いとかね、この境界線です。境界線とか、まあ枠ね、同じだと、はい、通じれます。枠通じますけどね。10、あ、10、あ、10です、ありがとうございます。こうやってね、感じ覚えてください。この自分の枠とか、これはこうあるべきとか、これはこうだよなと、今までこうやってきたし、業界ではこう言われてるしっていう枠、こうあらねばならない。でこれだと過去の成功を取られてうまくいかなくなるときは、顧客はこういうもんだ、対象はこういうもんだ、あいつはこういうやつだ、でこのガチンコになったときに、この境界線や枠が、壊れるんですよ、あるいは溶けるんですよね。で、これはあれですよ、例えば、ね、田舎のヤンキーって分かる人と分かんない人いると思うんですけども、ね、こう威勢張ってるね、隣町の高校とかね、中学とかね、うめえだなーって、まあ、大体こう下ぐらいで降りるんですよ、うめえだなー、うめえだなー、夜だなーみたいなね、こうね、こう虚勢とか威勢を張るわけですね。なんですけども、手をぶっ潰すみたいな、なんか言ってるんですね。しかしね、これね、いざ、バッ喧嘩が追っ始まってですね、クーナーローズ、バッバッバッバッ、大親友になるんです。その、喧嘩する前と喧嘩した後、枠が壊れるんですよ。俺とお前はどうしたの？あっはっはっはっつって河原で大の字に出たと。わかりますかね、この感覚ね。昔だったあったんですよ。そのパートナーとか夫婦もそうですね、そのトラブルとか何か大変な出来事を共有すると絆が深まります。喧嘩もそうですね、普段言えなかったこと、言ってなかったこと、思ってたけども言ってなかったことを言うと、その、まあ、事件も起こるわけですけどもね、あるわけですけど、しかしその、まだ絆も含まれます、うん、でね、これはビジネスでも同じで、セッション、カウンセリング、コーチングでもそうです。最初は不安なんですよ。だけどお客さんのために自分ができることを精一杯提供するということで、ガチンコ、田舎のヤンキーのタイマー張るんですよ。ボロボロになろうが多少失敗しようがいいんです。でやっていくうちに、そのコーチングやカウンセリングのスキルが体得できるんですよ。コンサルだったら、そのマーケティングだとか、ね、勉強するでしょ。でそのモデリングでも表のレシピを勉強することができるんですよ、ね、美味しいスープの作り方を勉強することができるんですよ。レシピでこうやったらこうで、こういう時にこうすればいいってできるんですけども、実践ね、田舎の日のタイマーね、これをやると裏のレシピ、体得ができます。だから両芸骨な人なんですよ。タイマーで、これを繰り返していくと、ああこうやったらできる、分かったっていうのが絵と体得できるんです。そしたら誰と会おうと、まあ何でしょう、まあ自信を持てるというかね。でも旅館 塾では自信はお勧めしないんですけどね、まあその自信という言葉の意味付けにもよりますけども、要は自力でやらないという、必ず他力と一緒にやるというね。他力っていうのは集合的無意識、運命、空気、僕も毎回にあるんですよ。この前の休日コースサンダさんなんかも、まあサンダさんなんかいろんなことやってるから、もちろんなんか戦略を立てることはできるけども、本当にある人の情熱、まああれ知ってる人多いかもしれないですけど、あの木下サンダさんって知ってる人、あね、でまあ基本なんかちょっと暑苦しいじゃないですか。まあだから社会にね迷惑をかけず、社会に貢献できるように押し付けじゃなくてね、でまあ彼もほっといても何かしら活躍貢献もするとは思うんですけどね。いやでも本当にその一皮も二皮も向けてほしいわけですよ、せっかくいらっしゃるわけですからね。ね、どうやったらいいだろうと、すごいわけですよ。で、まあ、サンドさんにそれが届くかなと思うわけですよ。まあ、正直分からないんですけどね。でもその田舎の木の対話ですね、コンサルは僕基本的にそれです。あの殴る気がしないですよ。何でもやらないですけども、例えばいいとそうなんですよ。もうどうなるか自分がボコボコにやられるかもしれない、しちょっとやりすぎちゃうかもしれないし、ね、でもそのやるんですよ。スミさん1回目そうでしたよね。スミさんの1回目なんかはね、要はワンデー来てね、まあ結論私はずっとね、そのもう30年ぐらい、2、30年間こういうワークショップずっとやってきたと、あの自己啓発系のね。それでだから塾とかワークショップはまああんまりちょっとピンときてないと。個別のコンサル受けたいけど、でも個別のコンサル受ける何百万のお金がないです、なんとかなる、なんとかならないですからっていうことだったんです。で、一般には案内しないんだけども、塾卒業者向けだけにやってるグループコンサルっていうのがある。ちょっといっぺん試してみますかっつって、いや塾の共有がないから通じるかどうか分かんないですから、で、まあそういうことを言ってたら、まあ、ぜひ行かせてくださいということで、それで、グループコンサル1回目お試しでいらっしゃったんですよ。もうガチンコの会話です。あの時に録音とか記録とか残ってるのかね、はっきり言ってね、はっきり言って途中でね、私帰りますって言ってもおかしくない感じなんです。やり取りしてる内容は何なんですかあなたみたいなね、どういうことだったかっていうと、その杉さんはもう 2,30 年間そのワークショップとかやったりいろんなことを学んでですね、海外のいろんな、でそれでですね、知識とか経験とかいっぱいあるんですよ。いっぱいありすぎて、もういわばこんな状態です。分厚い。これでね、例えばじゃあまあファッションリストとかね、人生が何これから何やりたいですかって聞くわけですね。でそれでね、まあ僕覚えてるのでね、返ってきた答えが。リンゴが好き。
リンゴと本があればいいわみたいな。
犬が好き。あと、まあ、全国を旅したい。で、たまに旅が疲れたらホッとできるなんか場所が欲しい。あとホットワインみたいな。なんか他にないんですか。ないかな。はあ、みたいな話です。プチ。何しに来たの。あのさ、 スミさんはお元気だから多分90、100も元気だと思いますよ、ね、まあ、生涯現役でいくと思いますよ、ね、ただね、言わせてもらうと今おいくつですか、ね、おいくつですか、あの言ってよかった63、もうじき4、64、ね、63歳でしょ、新しいことを言われるのはあと何年ですか。いや70月から80年やって私がやるって言うかもしれないけど無理だからです。はっきり言ってもうこの3年で何かやるならやる、やらないならもうこのまんまだからです。そうじゃなかったらうち来る人もな、あの来る意味何にもないからです。どうしたいのこれからです。もうこの3年だし、もっと言うならこの3年って思ってたら何も開けないから、もう今日ね、なんか腹くくるかなんかしないと何も始まらないよっていうね、他の人もいたんですけど、言いましたよね、言いたんですけども、もうあ、それがグループ構成です。要は個別の顧問契約だったらその人のためにその人の会社にの個別の相談をするわけですけども、要は旅館塾の卒業生だからもう神顔と大会ですよ。例えば、ね、小野寺さんだったら、あと財務省は何ヶ月の予定でしたっけ？財務省あと3ヶ月で財務省が潰れる予定なんですよ、このまま行ったら。ね、まあ、要はお金がなくなっちゃうんですよ。また就職活動しないといけないんですよね。みたいなのとか、でもう、もう明らかにやるわけですよ。うん、それでその中で、まあそういうのをやってたんですね。でね、でも結局それをやっても、その時、まあどういう決着、終わり方でしたっけ？
どういう終わり方でしたっけ？
彼ね、あんまり覚えてないんですけど、とにかくこれでもう来なかったらしゃーない。で、来るんだったら、まあ俺も頑張らないといけない。ただ先は俺はっきり言って見えない。その時はね、だから基本的に本当に今日最後だとしても
何かが何とかしないと帰れないよって言われたのを覚えてる、
うん、
やつはね、うん、で、あとじゃあそのことでいいのとか言われたのを覚えてる、
うん、
それが何だとかよく覚えてないっていうことは、まあ中でもやもやとやろうとしてることに
そう、そのね、もやもやとしてやろうとして決まってる、それはそれでいい時もあるんですよ、別に。あ、じゃあもうちょっと熟成させてとか、もうちょっといろいろ調べたり検討して、ね、見つけていきましょう、それで OK な場合もあるんだけども、グループコンサルは月10万円の年間120万円一括払いだったら、ディスカウントで100万円、そういうやつなんですね。で、さ、その金もらうだけだったらいいけども、もうそんな何ぐらいなんで、その20代とか30代だったらまだあれだけども、最後の勝負かけに来てるわけでしょ。だからそんなもらって、うん、じゃあもうちょっと様子見てみますかっていうので、なんだろうな、それでいい場合もあるんですけれども、まあそれじゃダメだなっていうことだったんですよね。それはこれですよ、これを知ってるからですよ。ここでエンマの代を現れたら、間違いなく俺はあの時お前黒だったなって言われるわけですよ、うん、だからそのね、やったら鷲見さんを従前に愛してですね従前に使命をこう全うしたわけですよ。で1回目はね、僕は細かくは覚えてないんですけども、だから次来るだろうかっていう感じでした、うん、これで来るんだったら、要は腹空いてる状態ですから、それだったらなんとかなるんです、なんとかなるんですよ。でもね、腹据えずに、そのいや本人は苦しいはずなんですよ、その
全然苦しくない。
まあまあちょっと直ってください。それでいや僕としてはそう思ったわけです。
勝手に手応えを感じていたんです。
あ、そうなんですか。ああそう
だ、はいはい。
だから来るまでもいろんなコーチとかコンサルにも相談したらしいんですよ。 でなんかこうピンとこなかったっていうことでね。で例えばですよ、それやるでしょ、今来てるからいいけれども、何なのっつって出て行ったり、あの斎藤亮か、何なのあいつ、こう悪い感じね、あれいるわけですよ。
そうだよね、
あれいるわけです
よ。恐ろしい賭けはやるでし
ょ。うん、まああんまないですけど、どうでしょうね。うん、そう、それはだからそのまあ旅館塾とかその年間のグループコンサルっていうのがあるから、なんだろう、それはこうなんだろう、一つ要は踏み込んできてくれてるわけじゃないですかね。だからそれは僕も踏み込むっていう話で、これであるんですよ、僕もたまに失敗する時あるんですよ。たまにミスってなんだこの状態になっちゃう時もあるんですよ。でね、あのだから例えば過去の顧問先とかでね、あの名前を出してくれるなって言われてる人も何人かいます。すごい売れてる人です、売れてる人で何人かいます。っていうのが、売れてる人っていうのはですよ、お山の大将ですから言わないといけないことがあるんですよ。耳の痛いと誰も言ってくれないから、それでね、言うとそれはもちろんカチーンとくるわけですよ。なんだろうね、なんだろうね。で、まあ、こう ミスね、ミス手術失敗に思われる時が、まあ、たまにあるわけですけども、でもね、それはもちろん残念は残念なんですけれども、基本的にはね、大体ね3年5年10年経ったらまた仲良くなるんですよ。だってその本当に相手のことを思って言ってるから、その時はカチンとくるけれども、大体どっかでね、あれ言ってくれるのは あいつだけだなみたいなこと分かってるんですよ。で、まあ、あとはその能力不足、努力不足でダメになる場合ももちろんありますけどね、そのいろんな巡り合わせとかいろんな偶然が重なって、うわこんなつもりじゃないのにこの2つも3つもかかるみたいな、ね、のもありますしね、いろいろあるんですけども、このね周りを詰めて一歩踏み込んでね、直面して、いや接しできるんですよ。別に距離詰めなくていいですからね。もうちょっと離れてください。精神的距離、すばらしい距離、ね、あどうぞ。
そのガチンコ勝負、やっぱりそういう方がいるんですよね。
うん、
した方がいいと思うんだけど、やっぱそのクライアントさんに合わせてそのすごいグッとちゃうことが考えちゃう。
もちろんもちろん、ケースバイケースですし、クライアントさん次第です。うん、もちろんそうです。
結果的にそのググっていったのがいい、それはもうやっぱりその人のためのことを考えているから、
うん、そうですね。でね、まあコンサルタント、特にコンサルタントに多いですけれども、まあコーチ、カウンセラー、セラピストも、まあ同じかな。ね、こう理論とか学ぶでしょ。押し付けちゃうやつがいるんですよ。結構多いです。うん、で、クライアントが動いてくれない。私言ったことをやればうまくいくのに、やってくれない。ならない。多いです。もう僕なんかに言わせれば、いや旅館塾真面目に出て真面目に宿題やってくれば絶対成果出る内容はもう用意してるんですけどみたいな話なんですけどね。 でもねやっぱタイミングっていうのもあるんですよ。うん、
私のケースで言うと、まあ、背中で絶対自分では手が届かないところに到達します。で去年もそこのボタンを押してよって思ってコーチを出しました。でも12月に試してくださいって言った時には来年どうしようかなと思ったんですけども、 8月に来たグループを来た時にはそのワントゥーワンのセッションで分決めと思ったんで、でも豊川さんは来なくてもしょうがないと思ってらしたっていうことを、
うん、多分あそこにいたメンバーは心配してると思いますよこの人
来ないよみたいな、
うん、来ないんじゃないこの人このまま来ないんじゃないかなって本人が誘いにいた、
その前
あ、いないです、あ、そっか、あ、いなかった、あ、ちょっとね、その時にいた人 の, あの聞いてみたいですけどね、うん、まあ。あ、でも一心はそう言ってましたよ。ああ、ね、まあ、まあ、だってそれはもう、それはあれですから。
うん、っ
ていうか、あと、まあ、こっちから言うのもおかしいですけど、本気でやってるって。
うん。うん、
押してもらいたいタイミング
ってありますよね。あの、分かっちゃいるけど、今言わないでみたいなね、ありますね。
で多分デニマが悩んでるのは押してほしくない人、押してって口で言いながら押さないでみたいな人なのかね。
でね、まあそういうのがあるんですよ。でね、それはやってたら分かるような話、やってなかったらその理論だけ学んでたら、いや、もう絶対体得できないんですよ。だから体感をやって、時に失敗して、まあ時に成功して、でそれで覚えてるんですよ、加減とか空気とか。で、そのもう一度ここに話すと、そのうん、まあきっかけが何であったとしてもですね、この前をこう踏み込むんですよ。で、この枠を壊すっていうのが大事なんですよ。うん、で、それは要は実践、実体験しかないんです。時に失敗し、時に成功しっていう中で繰り返しになりますが、それで空気で覚えるんです。だから大体どの業界でもベテランになってくると、つまり実践が豊富な人ですね、なってくると、例えばプロ野球選手でもサッカー選手でも何でもいいんですけども、こういうんですよ。ああ、今日の試合運びだったらこのあと注意しないとねとか、この今の流れだったら今踏ん張り時だと、絶対この後チャンス来るから今踏ん張るよとかね、その流れとか雰囲気とか空気とか、そういうことを言うんですよ。うん、それは実践で体得してるから、そういうことを言えるし、確信が持てるっていうね。うん、だから あそこは踏み込みすぎたとか、あそこで踏み込むべきだったとか、その雰囲気、空気を見たら分かるようになるんです。うん、だから両稽古、数稽古大事なんですね。失敗いいですよ、トライアンドエラーいいですよ。で、このね、自他一体になった時に、自分と対象が一体、自分と隣町のね、高校のヤンキーがガチンコでもうやっぱね、やり合って、俺たち仲間だなみたいなね、状態ですね。これヤンキーの結果わかります？わかる？感覚はわかる。ちょっとわかりませんっていう人、わかりますっていう人、
はい、
あ、アンケートもご協力ください。じゃあこのネタを使えるなっていうことがわかりました。うん、
台湾とか、
あ、喧嘩。しかも一対一の結果、ガチンコ勝負、逃げ隠れなし、逃げ隠れ待ったなし、ちょっと待った、ちょっと待ってなし、で、そのこれをやるとですね、これ男女のね、これ言いたいのと子供が生まれるっていうのと同じで、なんか生まれるんですよ、不思議と。だから、このあと戦略とか商品作りとか企画作りとかね、やっていきますけれども、すごくシンプルに言ったら、すごく大事に思えるお客さんと距離詰めて、 お客さんの幸せのために、お客さんを従前に愛するために、自分の使命を従前に全うするためにって考えたら、なぜか分かんないですけども、必ず何かが生まれるんですよ。まあ、あえてなぜか分からないけどって表現しますけども、基本 100% 生まれます。ただこの後午後かな、午後に過去のいろんな人の事例を紹介させてもらいますけども、例えば1年とか3年ぐらいかかってできたドラマっていうのを5分10分で話しますから、さっき言いましたね、大切な誰かのために自分のできる精一杯でも捧げたら何か生まれる、 100% 生まれるって言いましたけれども、それはね、半年かかる場合もあれば1年かかる場合もあるんですよ。で、逆に言うとその間悶々としたり混沌としたり、もうなんか先が見えなくなったりとかね、そういう状態はあるんですけども、でもそれは時間の問題ですよ。進む方向を間違ってもらったら生まれます。あとはその事業主の場合、期限っていうのがある場合ありますね。例えば小野寺王国、小野寺王国の国勢がですね、3ヶ月なんですよすごい国ですね、あと3ヶ月の王国なんですけれどもそのうち奴隷国家にね、もし道が開かなければ王国から一気に奴隷国家になっちゃうんですけどね、まあ、そういうタイムリミットもあります。じゃあその3ヶ月以内に例えばいくらを稼ぎ出さないといけないとかね、そういうタイムリミットもあるので、何でしょう、まあ、待ってりゃいいとかっていう流暢な話でもないわけですよね。それはやっていかないといけなくなるんですけども、それもこれなんですよ。じゃあ3ヶ月っていうタイムリミットも舞台設定しかないですから。でその時に僕は正直何のプランも持ってないです。お姉さんこうやったら絶対大丈夫とか、ある場合もありますから、最初から仮説予測がある場合もあるんですけども正直お姉さんに関してはどうだろうな、分かんないです、分かんないですけども、お姉さんが来る時、まあ、クリックコンセプトとかスカイプとか、ね、セッションするときはこの状態で挑むわけです、で多分面白い結果になると思いますけどね。今その片鱗がね、今ちらほら見えてますけども、まあ、あとこの3月ですね、もう走り抜けてね、っていうことです。それで、じゃあ、講義内容をですね配っていただいて、まず2枚ですね、